池谷恵子の知ってる予防美学。こんにちは。9月が過ぎ10月になりました。9月は本当に大変な台風が、大きなものが2つも来て、皆さん大丈夫だったでしょうか。京都の方はね、雨がすごく激しく降って、和歌山の方も大変なことになりましたけれども、そんな気象の激しさっていうのをこの頃非常に感じますよね。あんなに台風の生暖かい風で蒸し暑かったのに、いっぺんにカーディガンが外せなくなるようなね、涼しさになって、なかなかこの激しい気象というのはね、お年寄りには厳しいんじゃないかなというふうに思います。皆さん体調など崩してらっしゃいませんでしょうか。10月も元気にね、乗り切っていただければと思います。今日は前回にもね、予告をしていたんですけれども、私の、専門としている仕事に関連することを一つずつテーマにしながらお話ししていきますよということを前回予告させていただいたんですが、今日はその第1回目ということでね、そのテーマに沿って、お話をしていこうと思います。タイトルにもあります予防美学ということを私は提唱しているんですけれども、その、提唱し方にもいろいろ方法があり、その一つが、ハワイアンロミロミということを、湖北琵琶湖湖北のクーハウス・オブ・ヒーリングでしてるっていうのが私の仕事なんですが、ロミロミマッサージをね、やっていくのに、もちろん技術はね、大事なことなんですね。もちろん人様の体に触るわけですから、非常に大事なことなんですけれども、もう一つ大事なのは、体を触って癒すだけではなく、ヒーリングという要素が非常にハワイアンロミロミはね、大きいんですね。ヒーリングって言ったら、難しく聞こえるんですけれども、実はすごく簡単なことでして、あることをきっかけに自分自身の中で変化を起こしていくっていうのが癒し、ヒーリングっていうことですね。ハワイアンロミロミには実はそういうことを目的としたもう一つの側面があるんだよっていうことをね、いつもお客様にもお話をしながら言ってるんですけれども、でそのヒーリングの部分では、体に触るだけではなく、私は来ていただいたお客様にできるだけ時間を割いてお話をするようにしてるんですね。でお話をする、私の方から一方的にお話をするのではなく、来ていただいた方に話をしていただく。自分のことを話していただくっていうことはすごくね、ヒーリングなんですよね。自分のことを話しているうちに、どんどん自分のことが客観的に見えてきて、そして自分の今抱えている問題、どこがまずいかなっていうことがちょっと一呼吸置いて見ることができる。そうするとなんかまた明日から、こうして頑張っていこうっていうふうなね、新しい視点を持っていただける。私は何もしなくても勝手に話をしていただいてヒーリングが起こるという、非常に楽な仕事では、楽じゃないんですよ、ね、人の話をしっかり聞くってすごく難しいことです。自分のことを話そうと思ったら、相手が自分のことを本当に親身に聞いてくれてるなっていう態度が見えないとね、なかなか人は自分のことは話したくないですからね。そういったことも一つの私の仕事としていきたい部分です。でそんな中で、私がその人様にお話をするときに、できるだけそのヒーリングが起こっていく方向づけという意味で、今日から一つずつテーマを紐解いていこうと思います。フナの7つの教えっていうのをね、お話ししています。フナ、お魚のフナではありません。ハワイのね、古代の教えのことをフナっていうふうに言うんですけれども、ハワイっていうのはね、非常に面白い、日本との共通点が非常にありまして、私も何回もハワイの空気に触れるたびに、やっぱりハワイって日本とすごく似てるなって思うところがあるんですね。万物に神様が宿りますっていうような、すごくこう霊性の高い、どちらも国だったである、今もそうであると日本もね、信じたいと私は思いますけれども、そういう、共通の意識が流れています。で、その中でフナの7つの教えっていうのがあってね、万物の中に霊性が宿ってるんだけれども、私たちの自分自身の中にも実は神様は宿ってて、さっきの話じゃないですけれども、自分が話しているうちに自分がどうしたいのかが見えていくってことは、自分の中にちゃんと神様が、それを知ってる神様がいるっていうことにもね、置き換えられると思います。 で、その中で、その自分の中の神様に出会うために、いろんなね、こうやっぱりちょっと知恵工夫っていうのがあるんですね。で、その知恵工夫っていうのがその船の7つの教えっていうふうに言われてます。だからこれをうまく活用していくと、その自分の中の神様と、すごくこうつながりやすくなって、人生楽しく楽に幸せに生きていけるかなっていう、そういった教えなんですね。7つあるんですけれども、1つ目が、世界はね、あなたの考える世界観の写しです。そのままあなたの考える通りのものが目の前にあります。2つ目、限界はなくって全てが可能です。3つ目、エネルギーは注意を向くところへ流れていきます。注意を向けるところに流れていきます。4つ目、この今 Just Now がパワーの瞬間です。5つ目、愛するということは共に、あなたも私も共に、みんなが幸せであることです。6つ目、すべてのパワーは自分の内面から来ます。そして最後、有効性が真実の基準ですっていうね、あの7つなんです。これだけ言ったらね、何のことかね、ちょっとピンとね来られないかと思うんですけれども、今日から私は1回ずつ、この一つ一つテーマを挙げて、非常にその身近な私たちの日常生活のレベルに、あ、こういうことがそういうことを言ってるんだなっていうところを少しずつね、お話をしていけたら嬉しいなっていうふうに思ってるんですね。自分が非常にこう心身ともに、健全な状態で、パニックの中にいないときには、大抵こういうことは、ゆっくり落ち着いたら、あ、なるほどねって、感じられる自分がいると思うんですけれども、でも本当にそういう何かパニック、自分がそういう、冷静でいられない状況に出くわした時に、あ、そういうことがあったなって思うには、やっぱり自分の体験を通して学んどくっていうことが非常に必要なので、あの私の身近に起こった体験からだけですけれど、これからもね、いろんな人のから聞いたことも伝えられていたらいいなとは思うんですけれども、今日まずその一つ目として お届けしたいのは、最後七つ目に言いました、有効性が真実の基準ですっていうことをね、お話ししたいと思います。それでは、少し音楽を聴いてください。はい、有効性が真実の基準です。このテーマ、言葉は難しいですが、非常にベタなレベルに落としていきたいと思います。日常のあらゆるところにこの真実が隠れてるなって皆さんに共感していただけたら嬉しいのでね、難しい話は一切ないです。私に起きた最近のホットな話題を通して、こういうことをね、真実を語っていけたらと思うんですけれども、10月ね、1日からね、私には非常に嬉しいことがありました。実は私には息子がおりますけれども、実は、夫がね、代々うちの家業をしておりまして、その、会社に2年前に息子はね、いっぺん入社したんですね。だけど、すぐにね、辞めました。すごい悲しかったんですけど、いろんなプレッシャーに彼は耐えられなくなって、言ったら1ヶ月ぐらい引きこもりになっちゃってね。で、彼の人格がそんなことで、ダメになるんだったら、仕事変えればいいじゃないっていうことで、彼は2年間違うところに仕事に出ました。やっぱりね、うちの仕事っていうのは彼にとってはね、やっぱり家族が仕事にいますし、身内がたくさんいるわけですから、非常にこう社会人としての自覚ができなかったんでしょうね。学生上がりですし、で2年間袖で、ね、非常に彼なりにそれなりに厳しかったと思うんですけれども、仕事をしてきました。でその都度私は別にいつ帰ってくるのなんてことは全然期待せずに、その仕事が彼の生涯の仕事になるんだったらそれもありかなっていうふうに本当にね、一遍捨てました、執着を。それはね、うちを仕事をしてくれるのはすごく私にとっては幸せなことだったけれども、仕方ないなと切り離したんですね。でその度ごとに彼に今の仕事どうって聞いてたら、1年2年経つうちに彼の中からやっぱりね、親がしてる仕事ってすごいなっていうことをいろんなところから感じたんだと思いますね。仕事の内容だけじゃなく、やっぱりその一つの仕事を家族が引き継いでやっていくっていうことの重みっていうかね、そういうことを非常に彼は感じたみたいです。で、もう一つ大きなきっかけもあったんですけれども、そういった中で、 そう、今年に入ってから5月ぐらいからね、彼はね、秋になったら会社に戻ろう、もっぺん一から始めますっていうふうにね、自分の口から言ったんですね。まあ、非常にびっくりしましたね、私はね。で、そういうふうに彼が決意を変えると、決意をすると、彼は本当に彼の周りがすごくハッピーになってきて、ずっと何年か彼女がいなかったのが、彼女ができましたし、それはね、まあ、若い男の子にすればすごい、それ大事なことですよね。元気で毎日暮らせるのに彼女はいた方がいいと私は思います。で、そういう仕事だけではない彼の環境も変わってきて、で、10月1日からいよいよと、戻ってくるってことになったんですが、その準備期間としてね、9月の間彼は無給で、バイト料もなしに会社に来て、いろいろ自分の新しい分野の仕事の、準備をしておりました。それをね、会社の内外の方が見ていただいて、顔変わったね、すごいいい顔になったねって皆さんが褒めてくださって、まあ、それを聞いて母親としてはすごく嬉しいですよね、やっぱり。それまでは2年前は会社に入ってもなんかやる気のない元気のない顔をしてましたし、もちろん遅刻も多かったですし、そんな中でうまくいくはずはないなっていうのが彼の状況だったんですけれども、まず目の輝きが変わったっていうことは、彼の中でやっぱりね、前の2年前に親の仕事をしていくってことは彼の中では真実じゃなかったんですね。やっぱり有効じゃなかったんです、彼の人生の中において、その時の彼にとっては。だけど今いろんな経験を経て、大きくなって帰ってきた彼にとっては、今親の仕事を継ぎながら自分の新しい仕事をまたそこで切り開いていくということに非常に夢を感じて、今彼は、ね、非常に燃えていていい顔してますね。親が見てもいい顔してると思います。なので、真実でないことは実はその人にとって、ごめんなさい、有効でないことはその人にとっては真実ではないっていう、この教えが幸運なね、私の身近な体験の中にも生きているんです。だから自分にとって楽しいこと、有効なことを突き詰めていけば、そこに真実があるのかなっていうのも一つの生き方の側面だと思いますね。まあ、こんなことを一つずつベタな、ね、内容でお話をしながら、あ、そんなことだったら私の生活の中にもあるあるということで、非常に教え自体は深遠な教えなんですけれど、身近に捉えていただければと思います。今日お伝えしたのは船の7つの教えの中の一つ、有効である、有効性が真実の基準なんですよということです。ではまた次回。